ラジでしな。ケーキ。
情報収集に。
校庭の夜間照明が深夜に一台だけ灯っていたら気をつけろ。ぼんやりとした明かりに照らされた校庭を足のないランナーが走っているから。それはインターハイ出場権を得た直後、交通事故で両足を切断した陸上部のランナーの幽霊だ。目撃すると、足を貸してくれ、と、どこまでも追ってくるぞ。
西洋史研究会。情報噂話、情報 UGN で、そこそこの難易度の判定で調査できます。折原学園内の小さなサークルで、メンバーは7人。その名の通り、西洋史を勉強するサークルです。外部から講師を呼び、本来なら大学で触れるような歴史学研究の入門書を読んだりしているそうですが、外部講師、露骨に怪しいですね。現在のテーマは、中世ヨーロッパにおける錬金術について。公認クラブではないため、旧校舎の空き教室を借りて活動しています。活動場所などが分かったため、学生 PC は西洋史研究会に参加してみることができるようになります。なお、この情報収集判定により、フラグさん西洋史研究会を入手できます。フラグ、3つとも全部出揃いましたね。
トリガーイベント。ムツキが真相を話す。
やっと決心がついたよ。
ムツキのフラグがすべて揃うと、ムツキにかかっていた疑心暗鬼のエフェクトが解けます。そしたら、このイベントが発生します。一応、鈍感 PC1 だった場合に備えて、ムツキから話しかけるセリフはあります。けど、ここはぜひ。先ほどムツキが何かを話しかけようとして話せなかったことを拾ってもらって、PC1 の方から話したいことがあるんじゃないのか?とか、話しかけてもらいたいものですね。イケメンっぽい。
私、見たの。あの日、部活の忘れ物を取りに学校に入って。
電気が消えた真っ暗な部屋から漏れてくる。ボソボソ喋っているような声と、お香みたいな不思議な香り。不思議に思って、その部屋を覗くと、床に魔法陣を描いた黒い布を敷いて、円を描くように並んで一心不乱に祈っている生徒たちがいました。一人、明確に学生でない格好の人物がいたのですが、性別もはっきりしません。異様な光景に驚き、肩にかけていたカバンを思わず取り落とします。ドサッとかなり大きい音がして、部屋の中の生徒たちがザッと一斉にムツキの方を見ました。その中に、大地武文と宝井舞子がいたのをムツキは覚えています。怖くなってカバンを拾い、走って逃げた、その途端。
頭の中に、ズンって声が響いたの。ここで見たことは誰にも言ってはいけない。言ったら悪魔がお前を取り殺すって。
このタイミングでエネミーエフェクト疑心暗鬼を受けたのですね。
君にも怖くて言えなかった。ごめんなさい。友達なのにどうしても言えなくて。怒ってる?
ああ、と顔をしかめたら。
そうだよね、やっぱり。
そんなことないよ、と笑えば。
よかった。
というのが、シナリオの想定ですが、PC1 があえて怒ってみせて、ムツキが落ち込んだ後に、俺が怒ってるのは、お前が俺をただの友達だというところだ。え、それってどういう? とかいう展開になった方がニヤニヤできていいかもしれません。ま、BC1 が最初からカッコつけて優しいことを言ってくれているようなら、強いて怒っているか聞く必要はないでしょうけれども。ここで PC1 が完全にムツキを拒絶してしまった場合、PC1 が持つムツキのロイスはタイタスになってしまいます。そうなると、後々のイベント、ムツキへの襲撃はマスターシーンとなり、PC が登場して阻止することができなくなります。拒絶するようでしたら、今後のイベントの展開が変わるけどいいですか？ぐらいは言ってくださいね。
トリガーイベント、西洋史研究会に参加する。
こちら、安田かなみ先生、わざわざ学内に教えに来てくださっているの。
安田は30過ぎくらいの女性。ショートカットにナチュラルメイクが似合う綺麗な人です。パステルカラーのニットにデニムのパンツを合わせています。
おや、新顔の人だね。研究会にようこそ。ぎょうぎょうしい名前がついてるけど、みんなで本を読む集まりなんだ。気負わないで参加してくれればいいからね。
どういう経緯でこの学校に来るようになったのかと尋ねると、ネットで宝井さんと知り合ったのがきっかけ。嘘か本とかわからないことを言います。テキストに使っている教材は、大学生が授業で使うようなものです。わからないことは、別の本や辞書で調べたりする必要が出てくるでしょう。具体的に、どんな本を読んでるの？と聞かれたら、種村末広傑作選1、と答えておくと良いでしょう。面白いそうですよ。大満。マイコは今までの態度にあった剣が取れ、真剣に議論に参加しています。活動を楽しんでいるようですね。1時間ほどして議論が出尽くして少々気が抜けた頃、安田先生が大きめのタッパーと水筒を取り出して皆に振る舞います。狐色の焼き菓子の甘い匂いと温かな紅茶の柔らかな香り。
今日はマドレーヌを焼いてきたよ。
わあ、やった
ー。頭を使った反動とばかりにおやつを食べ始める生徒たち。 PC も食べることができます。焼き菓子はバターの香りがして美味しく、紅茶はちょうどいい温度でほんのり甘いです。そんなこんなで研究会はお開きになります。シーンも終了ですが、歌詞を口にした PC は、侵食率を 1D10 点上昇させておいてくださいね。ギャー！無慈悲に侵食率を上げ、サクッとシーンを閉じましょう。オフセッションなら、実際におやつを用意してシーンを進めると、思わず食べたくなって、効果的かもしれませんね。なお、明白に怪しい安田かなみについて、情報収集が可能になります。予想はついているかもしれませんが。
情報収集3。
安田かなみの情報は不自然なほど少なく、情報 UGN、情報警察でかなり難しい判定になります。その正体は、そう。あなたですよね。N 氏に潜伏するファルスハーツエージェント、インビジブル刑事。安田かなみという名前も偽名で、潜伏を意味するアンダーカバーの文字入り。現在は折原学園に潜入。学園内に隠されている大型の賢者の石を占有して、適用者の探索を行っています。西洋史研究会は、インビジブル刑事が学園に出入りするための隠れ蓑であり、賢者の意思適合者をふるいにかけるための被験体の集まりです。大地武文転落死の不安と七不思議への漠然とした恐怖を用いて、学園の生徒から 一人でも多くのオーバートやジャム、すなわち賢者の石適合者候補を見つけ出すのが彼女の目的です。
トリガーイベント、ムツキへの襲撃。
ちゃんと君に話せてよかった。今思うと、なんで話せなかったんだろうって不思議なぐらい。
PC1 とムツキが一緒に下校している場面です。一緒に帰ろうとムツキが誘ってもいいでしょう。テストプレイでは、一度下校した PC1 がムツキと帰るためだけに再投稿しました。
青春ですね。
もちろん、ムツキが真相を話していて、PC1 のムツキへのロイスが保持されている場合です。心の使いが取れたムツキは、以前と同じく、明るく PC に話しかけてきます。事件の発生以来、久しぶりに、和やかな気持ちになれる、ひとときです。でも、その雰囲気に浸かるには、まだ、早い。ムツキはふと立ち止まり、違和感を覚えたように、あたりを見回します。直後、通学路にワーディングの気配が広がっていきます。結界に触れたムツキは、ふっと意識を失って混沌。忽然と、目の前の空間から、黒スーツの男が出現します。何かのエフェクトを使ったとしか思えません。
対象確認した。同行のオーバードを無力化した後に確保する。援護せよ。
狙われているのはムツキです。はい、そうですかと彼女を渡す PC ではないでしょう。実力で阻止。戦闘に突入です。
ミドル戦闘、バーサス、ファルスハーツエージェント。
敵は黒スーツの男。ただ一人に見えます。PC1 から一息に踏み込める距離。ですがもちろん、他にも敵がいます。50メートル離れた位置に、スナイパーが一体、隠密状態で潜んでいます。下校中の二人に水を差すことを嫌って、登場していない PC は多いでしょう。駆けつけた PC は、PC1 の後方に登場できます。なお、ファルスハーツ戦闘員たちは、ムツキを確保することを目的としており、ムツキに攻撃することはありません。PC も、ムツキを守る必要はなく、戦闘から除外してください。黒スーツことアタッカーは、日本刀を手に持ち、ビジネススーツに偽造した、防弾防刃スーツを着ています。街中で、抜き身の日本刀を無造作に持っている黒スーツ。いや、現実で遭遇すると怖いですね。そして、その前に対峙する高校生。カメラは斜め下側から黒スーツの体格を強調するように映し出して、おお、PC がヒーローとして活躍する前振りみたいですね。なお、範囲攻撃エフェクト、獅子粉塵を持っており、接近した PC を投げ払います。迂闊に近づくと痛い目合いますよ。スナイパーはスナイパーライフルで狙撃します。そこに隠密状態で命中やダメージの上がるエフェクト、見えざる死神を組み合わせます。一度狙撃すると姿が現れてしまいます。メジャーアクションを使って隠密状態になりますので、攻撃は実質2ラウンドに一度になります。PC が先手で集中攻撃できないと、この二人組からは意外と手痛い攻撃が飛んできます。出目次第では、ヒットポイント半減ぐらいはあるでしょう。まだ、侵食率は 100% は超えてないでしょうから、必要に応じて、リザレクトのエフェクトで、ヒットポイントや戦闘不能が回復できることを説明してください。アタッカーとスナイパーの、両者を倒すことができれば、戦闘に勝利します。彼らは、そこそこ強くても、一応三下ですから、雑魚っぽい断末魔を上げて、倒れてください。おっと、戦闘後のシーンになりますが、 リザレクトでヒットポイント回復する以外にも、アイテムの応急手当キットを調達して使用するという手も取れますよ。GM から案内してあげてください。でないと、ボスには勝てないかもしれませんので。
トリガーイベント、アウルン覚醒。
気絶したムツキを助け起こすと、開いたムツキの瞳が金色に変わっています。え？しかも、ムツキとは明らかに違う。無機質で、中性的な声で語り始めます。
助けてもらって礼を言うよ。私はアウルムと呼ばれている。君たち学園の人間が、悪魔と呼んでいる存在だ。私は、ワケベムツキに助けられたのだ。
なんだって？驚くべきことに、ムツキの中に、事件の核心に関わる存在が宿っていたのです。
私は、ワケベムツキの体や君たちに危害を加えるつもりはない。
なぜ、いつの間に、ムツキの中に？それは、聞かなくても、アウルムが説明を始めてくれます。アウルムは、オリハラ学園の地下に存在する、巨大な構造物だと言います。学園の建物や生徒たちに一方的にアクセスする力を持っていましたが、一方的なので意思の疎通ができたことはほとんどありません。最近、人間側から意思の疎通を試みる接触を何度も行ってきました。一度、暴力的なアクセスが行われ、危険を感じたアウルムは偶然その場にいたムツキに退避したのだそうです。わかるような、よくわからないような。アウルムは人間ではないので、認識の仕方が違うのです。学園の地下にある巨大な賢者の石。つまり、レネゲイドウィルスの結晶が、アウルムの本体です。高濃度のレネゲイドウイルスの集合体は、自我を持つことがあるのです。アウルムの言う、人間からの意思疎通の試みとは、インビジブル刑事による賢者の意思適合実験のことで、暴力的なアクセスとは、ムツキが目撃した儀式です。アウルムは説明べ、いえ、人間の感覚の持ち主ではありませんので、GM はぶっちゃけて解説してしまって構いません。なお、アウルムからのアクセスが生徒たちには怪奇現象として感じられ、学園の七不思議として語られることになりました。アウルムの意識はムツキの中にありますが、本体はあくまで賢者の意志で、完全に切り離されているわけではありません。賢者の石本体に何かあれば、影響はアウルムと、そして、ムツキにも及びます。余談ですが、アウルムはラテン語で黄金の意味です。賢者の石によって作られたものを暗示する名前ですね。中二シンドロームの皆様の中には、気がついた人もいるでしょう。アウルムと不可思議な会話を、一通り終えた頃、PC さんの携帯電話に、非通知で電話がかかってきます。いぶかりながら電話に出ると、